この一国一。ここは笠木山の中にあるが、笠木村とは言わない。神戸の将八木尾谷と言っている。その八木尾谷は、山村と呼ぶには、どこか陣地の光があり、華僑風俗にも整いがあった。と言って、町と見るには、個数が少なくて、不可な色がちっともない。中国の蜀へ通う途中にでもありそうな、三市といった趣の土地である。この三市の真ん中に、土民が親方と仰ぐ大きな住居があって、ここの文化も領民の安心も、すべての中心が、その古い砦の形式を持った石垣の家にあった。そして、領民は千年の昔から住み、領主も平の正門が乱を成した大昔の頃からここに住んで、かすかながら土民の上に文化を敷き、弓矢の蔵を持っていた土豪である。そしてこの地方四家の将を祖先の地、自分たちの郷土として血をもって愛護していた。どんな戦火があっても、領主と民とが迷子にはならなかった。関ヶ原の戦後、すぐ近い奈良の町は、あの通り不老人に占領され、不老人の運び込んだ悪文化に風靡されて、七道伽藍の宝刀も荒れわびてしまったが、この八木尾谷から笠木地方には、そんな不定分子は探しても入り込んできていない。その一例を見ても、いかにこの辺の郷土が、そんな不順を入れない気風と制度を持っているかが伺えるのである。領主が良くて領民が良いばかりではない。朝夕の笠木の山は綺麗だし、水は茶に汲んで飲むとうまい。それからまた、梅の月ヶ瀬が近くにあるので、ウグイスの根は雪の溶けない頃から雷の多い季節まで耐えることはなく、その音色はまた、この山の水よりも清い。詩人は、英雄埋まるところ、山が清しと言ったが、こんな郷土からもし一人の偉人でも生まれなかったら、詩人は嘘つきと言ってよいし、ここの山河は、ただ美しいのみで、馬爪の風景と言ってもいい。でなければ、郷土の血液が、よほど玩具かどっちかであるが、やはりここには人血が出ていた。領主の柳生家の血が証拠立てている。また、畑から出て戦のたびに功を立て、良い家臣となって随身している家中にも、優れた人物が少なくない。それは皆、この八木尾谷の山河と、ウグイスの根が生んだ英雄と言えるのである。今はその石垣の親方には、隠居された八木尾新左衛門の城、宗吉が、名も石秀才と簡素に改めてしまって、城から少し奥のささやかな山荘に隠れ、政務を取る表の方には、誰が今、家督の任に当たっているのかわからないが、石秀才には、いい子供や孫がたくさんにあるし、家臣にも頼みがいあるものが多いから、石秀才が、民を見ていた時代と何の変わりもなかった。不思議だ。武蔵がここの地を踏んだのは、般若野のことがあってから10日ほど後であった。付近の笠木寺とか浄瑠璃寺とか、建武の遺跡などを探って、宿もどこかへ取り、十分に心身の静養もして、その宿から散歩の体で出かけてきたものらしく、ほんの気流しであり、いつものごとく 腰にとっついている丈太郎も、わら草履を履いていた。民家の生活を見、畑の作物を眺め、また、行き合う者の風俗に注意し、その度に、武蔵が、不思議だ。何度もつぶやくので、おじさん、何が不思議？と、丈太郎はむしろ、武蔵のつぶやきこそ、不思議として、こう尋ねた。二、中国を出て、摂津、河内、泉と諸国を見てきたが、俺はまだこんな国のあることを知らなかった。そこで不思議と言ったのだよ。おじさん、どこがそんなに違っているの？山に木が多い。丈太郎は武蔵の言葉に吹き出して、木なんかどこにだってたくさん生えているぜ。その木が違う。この柳生谷四家の庄の山は、皆樹齢が立っている。これはこの国が陛下にかかっていない証拠だ。敵の乱伐を受けていない印だ。また、漁師や民が飢えたことのない歴史をも物語っている。それから、畑が青い。麦の根がよく踏んである。小ごとには、糸を紡ぐ音がするし、百姓は道を行く他国の者の贅沢な身なりを見ても、寂しい目をして仕事の手を休めたりしない。それだけ？まだある。他の国と違って畑に若い娘が多く見える。畑に赤い帯が多く見えるのは、この国の若い女が、他国へ流れ出ていない証拠だろう。だからこの国は経済にも豊かで、子供は健やかに育てられ、老人は尊敬され、若い男女はどんなことがあっても他国へ走って浮いた生活をしようとは思わない。したがってここの漁師の内服なこともわかるし、武器の蔵には槍鉄砲がいつでも磨き抜いてあるだろうという想像もつく。なんだ、何を感心しているのかと思ったら、そんなつまらないことか。お前には面白くあるまいな。だって、おじさんは柳生家の者と試合をするために、この柳生谷へ来たんじゃないか。武者修行というものは、何も試合をして歩くだけが能じゃない。一宿一般にありつきながら、木刀を担いで叩き合いばかりして歩いているのは、あれは武者修行でなくて、渡り者というやから。本当の武者修行と申すのは、そういう武技よりは、心の修行をすることだ。また、諸国の地理推理を測り、土民の人情や気風を覚え、漁師と民の間がどう言っているか、城下から城内の奥まで見極める用意を持って、階台くまなく足で踏んで心で見て歩くのが武者修行というものだよ。まだ幼稚なものに向かって説いても無益と思いながら、武蔵には少年に対しても、良いほどに物をごまかしておくということができない。丈太郎のくどいような質問にも、面倒な顔もせず、しきりと噛んで含めるように答えてやりながら歩いていた。すると二人の後ろへいつの間にか近づいていた馬蹄の音があって、その馬上から恰幅の良い四十絡みの侍が、脇へ脇へ声をかけて通り越した。ひょいとその蔵の上を仰いで丈太郎は、あ、正田さんだとくちばしった。その侍の顔が熊のようなあごひげを持っているので、丈太郎は忘れていなかった。 宇治橋へかかる大和路の途中でなくしたと思った手紙の竹筒を拾ってくれたあの人なのだ。彼の声に馬上の正田喜左衛門も気がついたと見え、振り返って、おお、小僧か。にこと笑ったが、そのまま駒を進め、柳生家の石垣の内へ隠れてしまった。三。丈太郎、今馬の上からお前を見て笑ったお人、あれは誰だ？正田さんって、柳生様の家来だって。どうして知っているのか。いつか奈良へ来る途中、いろいろ親切にしてくれたから。うん。他に、なんとかという女の人とも道連れになって、木津川私まで、オラと三人、一緒に歩いてきたのさ。小柳生城の外形と柳生谷の土地柄を一巡見て歩いて、武蔵はやがて、帰ろうと、元の方角へ足を向ける。旅籠はたった一軒だが、大きなのがあった。伊賀街道に当たっているし、浄瑠璃寺や笠木寺へ行く人たちも泊まるので、夕方になると、そこの入り口の立ち木や日差しの下には、必ず十頭くらいの荷田馬がつながれ、おびただしい米を稼ぐため、米の研ぎ水が前の流れを白く濁していた。旦那はん、どこへ行きなされた？部屋へ入ると、紺の筒袖に山ばかまを履き、帯だけが赤いので、これは女の子だとわかる女の子が、突っ立ったままで、すぐ風呂に入りなされという。丈太郎は、ちょうどよい年頃の友達を見つけたように、おめえ、なんて名だい？知らんが。アホ、自分の名を。こちゃってんだよ。変な名。大きにお世話。こちゃがぶつと、ぶったな。武蔵は廊下から振り向いて、おい、こちゃちゃん、風呂場はどこだ？先の右側か。よしよし、わかる。板の間の棚に三人分の衣服が脱いであった。武蔵のを加えて四人分になる。戸を開けて湯気の中へ入ってみると、先に入っていた客たちは何か陽気に話していたが、彼のたくましい裸体を仰いで異分子を見るように口をつぐんだ。武蔵の六尺に近い体を沈め込むと、湯船の湯は外で細いすねを洗っている三名を浮かして流すほど溢れ出した。一人が武蔵の方を振り向いた。武蔵は湯船の縁を枕にして目をつむっている。そこで少し安心したのか、三名は途絶えていた話の続きに入って、なんと言ったかな、先ほど参った柳生家の用人は、正田喜左衛門だろう。そうか。柳生も用人を使いに立てて試合を断るようでは、なほどのこともないと見えるぞ。誰に対しても近頃はあの用人が言ったように、石州祭は隠居。田島の神儀は、江戸表へ出府中につき、という口上で試合を謝絶しているのだろうか。いや、そうじゃあるまい。こちらが吉岡家の次男と聞いて、大事を取り、敬遠したに相違ないさ。お旅中のお慰みにと、菓子などを持たせてよこしたところは、柳生もなかなか助才ないではないか。背中の色が白い。筋肉が柔らかい。皆、都会人と見え、洗練された会話のやりとりのうちに、理智があり。定義があり、 細かい神経も働いている。吉岡。ふと耳に入ったので、武蔵は何気なく湯船から首を曲げた。四。吉岡の次男といえば、清十郎の弟、伝七郎のことだが、それかな、と武蔵は注意していた。自分が四条道場を訪ねたとき、門人か誰かが、御舎弟の伝七郎殿は、友人と伊勢参宮へ参って留守であると言っていた。この旅の戻り道とすれば、あるいは、高三名の者が、その伝七郎と友人の一行かもしれない。俺は湯船がよくたたる。武蔵は心の内で戒めていた。郷里の宮本村では、かつて本意で又八の母のお杉隠居に図られて、浴室で敵に包まれたことがあるし、今はまた祝宴ただならぬ中の吉岡憲法の一子と偶然にも素裸で会う機会に捕まってしまった。旅に出ていたとはいえ、おそらくは京都の四条道場での自分とのいきさつを耳にしているに相違ない。ここで自分を宮本と知ったら、すぐ板戸一枚向こうにある刀を取って物を言い出すだろう。武蔵は一応そう考えたのだ。しかし三名の方には一向そういう毛振りはない。得意になって話している様子から察すると、何でもこの土地へ着くと早速柳生家へ書面を持たせてやったものらしい。吉岡といえば足利公方からの名門ではあり、今の関州祭が宗義と言っていた頃から先代の憲法とは多少の交わりもあったらしいので、柳生家でも捨てても置けず用人正田喜左衛門に旅の見舞いを持たせて、この旅籠へ挨拶によこしたものと思われる。その礼儀に対してこの若い都会人たちは、柳生も助祭ないとか、恐れをなして敬遠したとか、大した人物もいないらしいとかいうふうに、自己満足な解釈を下して、とくとくと旅の垢を洗っている。今しがた親しく足で踏んで、小屋牛城の外郭から土足人情を実地に見てきている武蔵にとっては、彼らのそうした得意さと勝手な受け取り方が少子でならなかった。意の中の河津ということわざがあるが、ここにいる都の小せがれどもは、大海の都会に住んでいて、移りゆく時世を広く見ているくせに、かえって意の中の河津が誰も知らないうちに、寛容していた力の深さや偉大さを少しも考えてみない。中央の勢力とその盛衰から離れて、深い聖戦の底に何十年も月を移し、落ち葉を浮かべ、変哲もない田舎暮らしの、芋食い侍となっている間に、この柳生家という古い土からは、近世になって、兵法の大祖として、関州祭宗義を出し、その子には、家康に認められた田島守宗則を産み、その兄たちには、勇猛の聞こえ高い五郎左衛門や、利勝などを出し、また、孫には、加藤清正に懇望されて、肥後へ公録で呼ばれていった麒麟寺の兵庫俊俊などという偉大なる河津をたくさん時世の中へ送っている。兵法の家として、吉岡家と柳生家とでは、比べ物にならないほど、吉岡家の方が格式が高かったものである。けれど、それは、昨日までのことだった。 それをまだここにいる伝七郎や他の手合いは気がつかない。武蔵は彼らの得意さがおかしくもあり、気の毒にも思えた。で、つい苦笑が顔に昇りかける。彼はそれに困って、浴室の隅にある掛け湯の下に行き、髪の元湯を溶いて、一掛けの粘土を毛の根にこすり、久しぶりでザブザブと髪を洗いほぐした。その間に、ああ、いい気持ち。旅心地は湯上がりのこの一時にあるな。女の酌で晩に飲むのは、なおいい、などと、三名は体を拭いて先へ上がっていった。五。洗った濡れ髪を手拭いで絞って部屋に帰ってみると、男みたいな女の子のコチャちゃんが隅で泣いているので、武蔵は、おや、どうした？
旦那はん、あの子があたいをこんなにぶったの。
嘘だい、と、向こうの隅から丈太郎が異議を言って膨れる。なぜ女などを打つ？武蔵が叱ると、
だって、そのおたんこナスが、おじさんのことを弱いって言ったからさ。
嘘、嘘。言ったじゃないか。
旦那はんのことを弱いって、誰も言いはしないよ。お前が、オラのお師匠様は日本一の兵法家で、般若ので何十人も浪人を切ったなんて、あんまり自慢して威張るから、日本一の剣術の先生は、ここのご領主様の他にはないよと言ったら、何をって、あたいの方を張ったんじゃないか。
武蔵は笑って、そうか、悪い奴だ。後で叱っておくから、コチャちゃん、勘弁してやれ。丈太郎は不服らしい。おい。
はい。
湯に入ってこい。お湯は嫌いだ。俺と似ているな。だが、汗臭くていかん。明日、川へ行って泳ぐ。日が経って慣れるにつれ、この少年の生まれつきにある強情な性格は、だんだん目を伸ばしていた。だが、武蔵はそこも好きだった。禅につく。まだ膨れている。盆を持って給餌しているコチャも口をきかない。にらめっこなのだ。武蔵もこの数日は思うことがあって、とかく心がそれにとらわれている。彼の胸にある宿題は、一介の浮浪者としては少し怠慢でありすぎた。しかし、不可能でないと彼は信じるのだ。そのためにこうして一つ旅籠に逗留を、重ねているのでもあった。望みというのは、柳生家の大祖、石州祭宗義と会ってみたいということである。なお激しく言えば、彼の若い野望の燃ゆるままを言葉に移して言うならば、どうせぶつかるなら大敵に当たれである。大柳生の名を倒すか、自分の賢明に黒点をつけられるか、死をとしてもよい。柳生宗義に面接して、人たち打ち込まねば、刀を取る道に志した甲斐もない。もし第三者があって、彼のこういう死亡を聞いたら、無謀と言って笑うだろう。武蔵自身もその程度の常識はないことは決してない。小さくても先は一条の主である。その子息は江戸幕府の兵法師範であり、一族は皆典型的な武人であるのみでなく、どことなく新しい時代の後ろに乗り出している盛んなる家運が、柳生家というものの上には
今輝いているのだ。ただはぶつかれない。武蔵もそれだけの準備は心でしていた。飯を噛む間もしているのである。芍薬の使者。一。鶴のような老人である。もう80歳にかかっているが、品位は年とともについて、孔子の風を備えているし、歯も達者、目もご自慢なのだ。100歳までは生きると常に言っている。それというのも、この石州祭には、柳生家は代々が長寿じゃ。20代、30代で死んだのは、皆戦場で終わったものばかり。畳の上では、どの先祖も、50や60で死んだのはないという信念があるからだ。いや、そういう血統でないにしても、石州祭のような処世と老後を心がければ、100歳くらい生きるのは当たり前にも思われる。享禄、天文、工事、永禄、元気、天正、文禄、慶長と、こう長い乱世の中を生きてきて、ことに47歳までの壮年期は、三好島の乱だの、足利氏の没落だの、松永氏や織田氏の攻防だのに、この地方にあっても弓矢を置くいとまはなかったのであるが、自分でも不思議と死ななかったと言っている。47歳からは何に感じたのか一切弓矢を取らず、例えば足利将軍の義明が工事を持って誘っても、信長がしきりと招いても、豊臣氏がカクカクと灰を視界にあまねくしても、その大阪京都のつい鼻の先にいながら、この人物は、わしはつんぼでござる、推しでござるというように、世の中から倒壊して、穴熊のように、この山あいの3000石を御所を大事に守って出なかった。後に人に語って、よく持ってきたものじゃ。明日会って夕べのわからぬ知覧工房の缶を、こんな古城一つがぽつねんと今日まで無事にあるということは戦国の奇跡じゃないかと石州祭はよく言った。なるほど、聞く者は彼の達見に皆感服した。足利義明についていれば信長に討たれたろうし、信長に従っていれば、秀吉との間はどうなったか知れず、秀吉の恩厚を受けていれば、当然その後の関ヶ原には家康にしてやられている。また、その攻防の波をうまく切り抜けて無事に家計を支えようとするには、恥も外聞もなく、今日は彼の味方と見せて、明日は彼を裏切り、節操なく、意地もなく、ある場合には、一族や血縁にすら、弓も引こう血も見ようというくらいな、武士道以外な強さも持たなければ不可能なのである。わしにはそれができんと、石州祭が言うのは本当であろう。そこで彼が今には、世を渡る技のなきゆえ、兵法を、隠れ家とのみ頼む見慣れやと、自衛の一種が懐紙に書かれて壁の茶がけとなっている。だがこの老子的な達人も家康が霊を圧うして招くに至ると、根性もだしがたしとつぶやいて何十年間の道教三昧の牢を出て、京都四宿村の高峰の陣屋で初めて大御所に会したのであった。その時連れて行ったのが五男又右衛門宗則。その年24歳、孫の進次郎俊俊がまだ16歳の前髪。 子を二人のひなの手を連れて家康に越した。そして給料三千石安堵の住み着きとともに、以後徳川家の兵法書へ仕えるようにと家康が言うと、何とぞせがれ宗則をと、こう推挙して自分はまた柳生谷の山荘へ引きこもってしまった。そしてこの又右衛門宗則が将軍家指南番として江戸表へ出ることになった折に、この老竜が授けたものは、いわゆる技や力の剣術ではなく、世を治むるの兵法であった。二、彼の世を治むるの兵法は、また彼の身を治むるの兵法でもあった。石州祭はそれを、これ皆、死の御恩と常に言って、ひたすら上泉伊勢の神信綱の徳を忘れなかった。伊勢殿こそ柳生家の守り神ぞや。口癖に彼の言う通り、彼の居間の棚には常に伊勢の神から受けた新影流の印花と四巻の古目録とが報じてあり、気にちには禅を備えて祀ることも忘れなかった。その四巻の古目録というのは、一名絵目録とも言って、上泉伊勢の神が自筆で新影流の隠し立ちを絵と文章で書いたものであった。時折石州祭は老後になってもそれを繰り広げて忍ぶのであった。絵も妙手でおわした。いつも不思議に打たれるのがその絵であった。天文時代の風俗を姿に持った人物と人物とが、さっそうとあらゆる太刀の形をとって、白羽の切り合いをしている図。それを眺めていると、心因表病として山荘の軒に霧の迫ってくる心地がするのである。伊勢の神がこの小柳生城へ訪ねてきたのは、石州祭がまだ兵馬の野心ぼつぼつとしていた37、8歳の頃だった。その頃、上泉伊勢の神は、甥の比企田文五郎というものと、老弟の鈴木伊伯を連れ、諸国の兵法家を求めて遊歴していたもので、それがふと伊勢の不都の御所と言われる北畠智則の紹介で宝蔵院にまみえ、宝蔵院の角前坊院営は小柳生城に出入りしていたので、こんな男が来たがと、石州祭、その頃はまだ柳生宗悦と言っていた彼へ話した。それが起源だった。伊勢の神と宗義は三日にわたって試合をした。第一日、立ち会うと問いますぞ。伊勢の神は打つところを明言しておいて言葉の通り打ち込んだ。第二日も同じように負けた。宗義は自尊を傷つけられた。次の日は工夫を凝らし、精神を潜めて体の形も変えた。すると伊勢の神は、それは悪い、それではこう取ると言って、たちまち前の二日と同じように指摘したところへ太刀を与えた。宗義は画集の太刀を捨てて、初めて兵法を見たと言った。それから半年の間、立って伊勢の神を小柳生城に引き止めて一心に教わった。伊勢の神は長くはと、たもとを分かつ折に、まだまだ私の兵法などは未完成なものです。あなたは若い。私の未完成を完成してみるがよい。こう言って一つの考案を授けていった。その考案、問題というのは、無刀の太刀遺憾という工夫であった。 宗義は以来数年間、無糖の利法を考え詰めた。寝食を忘れて研鑽した。後、伊勢の神が再び彼を訪れた時には、彼の眉は明るかった。いかがあろうかとし合うと、伊勢の神は一目見て、もうあなたと立ち打ちは無駄なことである。あなたは真理をつかまれた。そう言って印下絵目録四巻を残して去った。柳生流はここから誕生し、また石州祭宗義の晩年の東海も、この兵法が生んだところの一流の処世術であったのである。3。今彼の住んでいる山荘は、もちろん小屋牛城の中ではあるが、砦造りの頑丈な建築は、石州祭の老後の心境にはぴったりしないので、別に簡素な一草庵を建て、入り口も別にして、全く一個の山中人の生活に余生を楽しんでいる。おつう、どうじゃの。わしが生けた花は生きておろうが。伊賀の壺に一輪の芍薬を投げ入れて、石州祭は自分の生けた花に見とれていた。本当に、とおつうは後ろから拝見している。大殿様はよほど茶道もお花もお習いになったのでしょう。嘘を申せ。わしは公家じゃなし、花や香道の師についたことはない。でも、そう見えますもの。なんの、花を生けるのも、わしは剣道で生けるのじゃ。ま、彼女は驚いた目をして、剣道で花が生けられましょうか。生かるとも、花を生けるにも気で生ける。指の先で曲げたり、花の首を締めたりはせんのじゃ。野に咲く姿を持ってきて、こう気を持って水へ投げ入れる。だから、まずこの通り、花は死んでいない。この人のそばにいてから、おつうはいろいろなことを教えられた気がする。ほんの道端で知り合ったというだけの縁で、この柳生家の用人である正田喜左衛門に、無量な大殿へ笛の一曲をと望まれてついてきたのであったが、その笛がひどく石州祭の気に入ったものか、またこの山荘にも、おつうのような若い女の柔らかさが一点はあってほしいと思われたのか、おつうがおいとまおと言い出しても、まあもう少し俺とか、わしが茶を教えてやるとか、歌をやるか、ではわしにも少し古今帳を手ほどきしてくれい。万葉もよいが、いっそこうわびた草庵の主になってみると、やはり三ヶ州あたりの淡々としたところがよいの、などと言って話したがらないし、おつうもまた、大殿様にはかようなお頭巾がよかろうと思って縫ってみました。おつむりへお持ち遊ばしますか。武骨な男の家来たちには気のつかない細やかさを尽くすので、ほう、これはよい。その頭巾をかぶり、まだとないもののようにおつうをかわいがるのであった。月の夜にはよく彼女はそこで、お聞きに入れる笛の音が、小屋牛城の表の方まで聞こえてきた。正田喜左衛門は、とんだお気に入ってと、自分までが拾い物をしたように嬉しく思っていた。喜左衛門は今、城下から戻ってきて、古い砦の奥の林を抜け、大殿の静かな山荘をそっと覗いた。おつう殿。はい。しおりを開けて。まあ、これは。さあ、どうぞ。 大殿は、ご所見でいらっしゃいます。
ちょっとお取り次ぎください。喜左衛門ただいまお使いから戻りましたと。
四。ほほほほ。正田様、それはあべこべでございます。
なぜ？
私は外から呼ばれて参っている笛吹きの女。あなたは柳生家のご用人様。
なるほど。喜左衛門もおかしくなったが、しかしここは大殿だけのお住まい。そなたは別なお扱いじゃ。とにかくお取り次ぎを。
はい、と奥へ行ってすぐ、どうぞ、と迎え直す。
お通の塗った頭巾をかぶって石州祭は茶室に座っていた。
行ってきたか。
仰せのようにいたしてまいりました。丁寧にお言葉を伝え、表からとして菓子を持参いたしました。
もう立ったか。
ところが手前がお城へ戻るとまたすぐ追いかけて、旅籠の綿屋から書面を持たせてよこし、せっかくの途上、曲げても小屋牛場の道場を拝見して参りたいから、明日はぜひとも城内へお尋ねする。また石州祭様にも親しくお目にかかってご挨拶したいというのでござります。
こせがれめ。
石州祭は舌打ちして、
うるさいの。
不況な顔をした。
宗則は江戸、年々は熊本、その他皆不在とよく言ったのか。
申しましたのです。
こちらから丁重に断りの使者まで使わしたに、押しつけがましゅう、立って訪ねてくるとは嫌なやつだ。
なんとも。
噂の通り、吉岡のせがれどもは、あまり出来が良くないと見える。
綿屋で会いました。あそこに伊勢参りの戻りとかで滞在中の伝七郎という人、やはり、人品が面白うございませぬ。
そうじゃろ
う。吉岡も先代の憲法という人間は相当なものだった。伊勢殿とともに、呪落の檻は二三度覆って酒など酌み交わしたこともある。が、近頃は、とんと冷落の様子、その息子とあるがゆえに、見くびって門前払いもすまぬ、と言うて気負うている若い小せがれに試合を挑まれて、柳生家が叩いて返しても始まらぬ。伝七郎とかいうもの、なかなか自信があるらしゅうございます。立ってくるというのですから、私でもあしらって使わしましょうか。
いや、よせよせ。名家の子というものは自尊心が強くてひがみやすい。打ち叩いて返したら、ろくなことを言いふらしはせん。わしなどは朝前じゃが、宗則や、年々のためにならん。
では、いかがいたしましょうか。
やはり、物柔らかに、名家の子らしゅう扱って、あやして返すにしくはない。
そうじゃ、男どもの使者では、角が立つ。
お通の姿を振り向いて、使いには、そなたがよいな、女がよい。
はい、行ってまいりましょう。
いや、すぐには及ぶまい。明朝でいい。
石州祭はさらさらと茶人らしい簡単な手紙を書き、それを先刻壺へ行けた芍薬の残りの一枝へ結び踏みにして、これをもって石州祭こと地と風心地のため、代わってお答えに参りましたと、小せがれの挨拶を受けて来い。
五。
なお、石州祭から使いの口上を授かって、お通は次の日の朝。では、
行ってまいります。
かずぎして山荘を出た。外ぐるわの馬屋をのぞき、
お馬を一頭お借りしてまいります。
そこらを掃除していた馬屋型の小物が、
おや、お通さん、どこまで？
お嬢家の綿屋という旅籠まで、大殿のお使者に参ります。
では、お供いたしましょう。
それには及びませぬ。
大丈夫で。
馬は好きです。田舎にいた頃から野馬に慣れておりますから。太閤職の和義が駒の上に自然な姿で揺られていた。和義は都会ではもう古い服装として上流の間でも廃っていたが、地方の土豪や中流の女子にはまだ好ましがられていた。ほころびかけた白芍薬の一枝に石州祭の手紙が結んである。それを持って片手で軽く手綱をさばいていく彼女の姿を見ると、お通様が通る。あの人がお通様かと畑の者は見送っていた。わずかな間に彼女の名が畑の者にまでこう知れ渡っているわけは、畑の者と石州祭とが百姓と領主というような窮屈な関係でなく、非常に親しみ深い間柄にあるので、その大殿のそばに近頃笛をよくする美しい女が貸し付いているということから、彼らの石州祭に対する尊敬と親密が、したがって彼女にまで及ぼしている実証であった。半里ほど来て、綿屋という旅籠は、駒の上から農家の女房に聞くと、その女房がまた子供を背負って、流れで鍋の尻を洗っていたのに、綿屋へ行かしゃれますか。わしがご案内いたしますべ。用を捨てて先へかけるので、もしわざわざ来てくださらなくても、およそ口でおっしゃってくださればようございますのに。
何、すぐそこだがな。
そのすぐそこが十丁もあった。ここだがな、綿屋さんは。
ありがとう。
降りて軒先の木に駒をつないでいると、
いらっしゃいまし、お泊まりですか、と、こちゃちゃんが出てくる。
いいえ、こちらに泊まっている吉岡伝七郎様を訪ねてきたのです。石州祭様のお使いで。こちゃちゃんは駆け込んでやがて戻ってくると、
どうぞお上がりください。
檻から今朝宿を立つので、ざわざわとそこで草履を履いたり、荷を肩にしていた旅人たちは、
どこの？誰のお客？
こちゃちゃんについて奥へ通っていく彼女のひなに、まれなに目とどことなくろうたけているとでもいうか、品のある姿に、目とささやきを送っていた。夕べ遅くまで飲んで、今しがたやっと起き出したところの吉岡伝七郎とその連れの者は、小屋牛場からの使いと聞き、また昨日の熊みたいな顎ひげの持ち主かと期していると、思いのほかな使者とその使者の携えている白芍薬の枝を見て、
いや、これは、
こんな取り散らかしているところへと、ひどく恐縮顔をして部屋の殺風景へ気を使うばかりでなく、自分たちの絵文や膝もにわかに改めて、さ、こちらへ、こちらへ。
六。
小屋牛の大殿から申しつかってきたものでござりますが、お通は芍薬の一枝を伝七郎の前に差し置いて、
お開きくださいませ。
ほう、このおふみ。
伝七郎は解いて拝見いたす。一尺にも足らない手紙である。茶の味とでも言おうか、さらさらと墨も薄く。ご会釈、たびたび痛み入り候。老生、あいにく先頃より風邪気味。年寄りの水花よりは、清純一枝の芍薬こそ、諸君子の旅情を慰め申すに足るべく、存ぜられ候まま、花に花持たせてお詫びに使わし候。追いこもりの身は、世の外に甲を沈みて顔を浮かみ出すも、物うや。ご便称、ご便称、石州祭、伝七郎殿、ほか諸大河。つまらなそうに鼻を鳴らし、手紙を巻いて、これだけでござるか。それから、かように大殿のお言葉でございました。せめて、そちゃの一服なりと差し上げたいのですが、家中武骨者ぞろいで、心聞きたる者はいず、折り悪く、子息宗則も、江戸表へ出府の折、そりゃくあっては、都の方々へ帰ってお笑いの種、また失礼。いずれまたおついでの説にはと。はあ、はあ、不審顔を作って、仰せによると石州祭殿は、何か我々が、佐治のお手前でも所望したように、受け取っておられるらしいが、それがしどもは、武門の子、佐治などは、下参のでござる。お望み申したのは、石州祭殿のご健存を見、ついでにご指南を願ったつもりであるが。ようご承知でいらっしゃいます。したが、近頃は、風月を共にして余生をお送り遊ばしているお体、何かにつけ、佐治に託して物をおっしゃるのが癖なのでございまする。是非がないと苦々しく。では、いずれまた最優の説には是非ともお目にかかるとお伝えください。と、伝七郎が、芍薬の枝を突き戻すと、お通は、これは道中のお慰みに、おかごなれば籠の端へ、馬なれば蔵のどこぞへでも刺してお持ち帰りくださるようにと、大殿のお言葉でございましたが、何、これを土産にだと。目を落として、恥ずかしめられでもしたように、むっと色をなして、バカな。芍薬は今日にも咲いていると言ってくれい。そう断られるものを強いて押し付けてゆくわけにもゆかないので、お通は。では、帰りました上、そのように。芍薬を持ち、腫れ物の香薬を剥ぐように、そっと挨拶して廊下へ出た。よほど不快だったと見え、送ってくるものもない。お通はそれを背に感じて廊下へ出るとくすりと笑った。同じ廊下の幾間かを隔てた先の一室には、もうこの土地へ来て10日余りになる武蔵が泊まっていたのである。彼女がその黒光りに艶の出ている廊下を横に見て、反対に表の方へ出て行こうとすると、ふと武蔵の部屋から誰か立って廊下へ出てきた。七。バタバタと追いかけてきて、もうお帰りですか。お通が振り返ってみると、上がる時にも案内に立った。こちゃちゃんである。ええ、ご用が済みましたから。早いんですね。世辞を言って彼女の手をのぞいて。この芍薬、白い花が咲くんですか。そうです。お城の白芍薬ですの。欲しいならばあげましょうか。ください、と手を出す。その手へ芍薬を乗せて。 さようなら。彼女は軒先から駒の背に乗ってひらりと和儀に姿を包んだ。またいらっしゃいませ。コチャちゃんは見送ってから旅籠の雇い人たちに白芍薬を見せびらかしたが、誰も良い花だとも美しいとも言ってくれないので、やや失望しながら武蔵の部屋へ持ってきて、旦那はん、花お好き？
花？
窓に頬杖をついて彼は小屋牛場の方を今も見つめていたのである。どうしたらあの大神に接近できるか、どうしたら石州祭に会えるか、またどうしたら牽制と言われるあの老流に一撃与えることができるかを遠心的な目がじっと考え詰めていた。
ほう、良い花だな。
好き？
好きだ。
芍薬ですって。白い芍薬。
ちょうどよい、そこの壺に刺しておくれ。
あたいには刺せない。旦那はん刺して。
いや、お前がいいのだ。無心が帰っていい。
じゃあ、水を入れてくる。
こじゃちゃんは、壺を抱えて出て行った。
武蔵はふとそこへ置いていった芍薬の枝の切り口に目を留めて小首をかしげた。何が彼の注意を引いたのか、じっと見ていた果てには手を伸ばしそれを寄せ、その花を見るのではなく枝の切り口を開かずに見ている。
あら、あら、あら。
自分でこぼして歩く壺の水に、こう声をかけながら、こじゃちゃんは戻ってきて、壺を床の間に置き、無造作にそれへ芍薬を入れてみたが、
ダメだ、旦那はん。
子供心にも不自然を叫ぶ。
なるほど。枝が長すぎるな。よし、持ってこい。ちょうどよく切ってやるから。
こちゃちゃんが抜いてくると、切ってあげるから、壺へ立てて、
そうそう、地に咲いているように、立てて持っておいで。
言われる通り、こちゃちゃんは持っていたが、突然、キャッと言って、芍薬を放り捨て、怯えたように泣き出した。
無理のないことであった。
優しい花の枝を切るのに、武蔵の切り方は、あまり大げさであった。それは目に見えないほど早かったにせよ、いきなり前差しの小刀へ手をかけたと思うと、いやっと、鋭い声と、そして刀をパチンとその鞘へ収める音とほとんど一緒に、白い光がこちゃちゃんの持っていた手と手の間を通り抜けていたのである。びっくりして彼女が泣き出しているというのに、武蔵はそれをなだめようとはせず、自分のした切り口と元の切り口と二つの枝を両手に取って、じっと見比べているのだった。
八。
ややあって武蔵は、あ、すまないすまない。泣きじゃくっているこちゃちゃんの頭をなで、心を砕いて謝ったり機嫌を取ったりして、
この花は誰が切ってきたのか知らないか。
もらったの。
誰に？
お城の人に。
小屋牛場の家中か。
いいえ、女の人。
では、城内に咲いていた花だの。
そうだろ？
悪かった。あとでおじさんが菓子を買おう。今度はちょうど良いはずだから、壺へ刺してごらん。
こう？
そうそう、それで良い。面白いおじさんと懐いていた武蔵が、こちゃちゃんは刀の光を見てから 急に怖くなったらしい。それが済むとすぐ部屋に見えなくなった。武蔵は床に微笑している芍薬の花よりも膝の前に落ちている枝の根元七寸ほどの切れ端へまだ目も心も奪われていた。その元の切り口はハサミで切ったものでもないし、小塚とも思われない。幹は柔軟な芍薬のそれではあるが、やはり相当な腰のものを用いて切ってあるものと武蔵は見たのである。それも生優しい切り方ではないのだ。わずかな小口であるが、切り手の非凡な手のさえが光っている。試みに武蔵は自分もそれに習って腰の刀で切ってみたのであるが、こう比べて細やかに見ると、やはり違っている。どこがどうと指摘できないが、自分の切り口には、はるかに劣るものを正直に感じるのだった。例えば、一個の仏像を彫るのに、同じ一刀を用いても、その一刀の後には、明らかに名称と盆句ののみの違いがわかるように。はてな。彼は一人思う。城内の庭周りの侍にすら、これほどな手腕の者がいるとすると、柳生家の実態は世間でいう異常なものかもしれない。そう考えてくると、誤っている、自分などはまだ所詮、と、へりくだった気持ちにもなるし、また、その気持ちを乗り越えた者が、相手にとって不足のないものだ。破れた時は、潔く、彼の足元へ降伏するまでだ。だが何ほどのことがあろう、死を期してかかるからには、闘志を買ってこう座っているうちにも全身が熱くなってくる。若い光明心が脈々とあばらのうちに張り詰める。が、手段だ。所詮武者修行のお方には、石州斎様はお会いなされますまい。誰のご紹介をお持ちになろうと、お会いになる気遣いはありません、とは、この宿の主も言った言葉である。宗則は不在、孫の兵庫俊氏も縁国。どうしても、柳生を打ってこの土地を通ろうというのには、石州斎をめがけるほかはない。何か良い方法は。またそこへ考えが戻ってくると、彼の血の内をかけていた野生と征服欲は、やや落ち着いたものへ帰って、目は床の間の清純な白い花へ移っていた。何気なく見ているうちに、彼はふとこの花に似ている誰かを思い出していた。おつう。が、久しぶりに彼の荒々しくのみ働いている神経と素朴な生活のうちに、彼女の優しい面差しが浮かんできた。9小屋牛城の方へ、お通が駒のひづめを軽そうに引っ返していくと、やーい。雑木の茂っている崖の下から、誰かこう自分へ向かっているらしいものがある。子供とはすぐわかっていたが、この土地の子供はなかなか若い女を見てからかうような勇気のある子はいない。誰かと駒を止めていると、笛吹きのお姉さん、まだいるの？真っ裸な男の子だった。濡れた髪をして着物は丸めて小脇に抱え込んでいる。それがへそもあらわに崖から飛び上がってきて、馬になんか乗ってやがると、 軽蔑するような目でお通を仰ぐのだった。
あら、
お通には不意打ちだった。誰かと思ったら、お前はいつか大和街道でベソを書いていた丈太郎という子でしたね。
ベソ書いて？
嘘ばっかり言ってら、おらあの時だって泣いてなんかいやしねえぜ。
それはとにかく、いつここへ来たの？
この間うち。
誰と？
お塩様とさ。
そうそう、お前は剣術使いのお弟子さんでしたね。
それが今日はどうしたの？裸になって。
この下の流れで泳いできたんだ。
ま、まだ水が冷たいだろうに、泳ぐなんて人が見ると笑いますよ。
行水だよ。
お塩様が汗臭いって言うからお風呂の代わりに入ってきたのさ。
ほほほほ。宿は？
綿屋。
綿屋ならたった今私も行ってきたうちですね。
そうかい。じゃあ、オラの部屋へ来て遊んで行けばよかったな。戻らないか？
お使いに来たのですから。
じゃあ、
あばよ。
お通は振り返って、丈太郎さん、お城へ遊びにおいで。
行ってもいいかい？
彼女は愛嬌につい投げた言葉に、ちょっと自分で困りながら、いいけど、そんな格好じゃダメですよ。
じゃ、嫌だよ。そんな窮屈なところへなんか行ってやるもんか。
それで助かったような気がして、お通は微笑みながら城内へ入った。馬屋へ馬を戻し、石州祭の草庵へ帰って、使い先の模様を話すと、
そうか、怒ったか。
石州祭は笑って、
それでいい。
怒っても捕まえどころがあるまいから、それでいい、と言った。
しばらく経って、何か他の話の折に思い出したのであろう。
芍薬は捨ててきたか、と聞いた。
旗子の子女に与えてきたと言うと、その処置にもうなずいて。
だが、吉岡のせがれ、伝七郎とかいうもの、あの芍薬を手には取ってみたろうな。
はい、お踏みを解くときに。
そして、
そのまま突き戻しました。
枝の切り口は見なかったか。
別に。
何もそこに目を留めて言わなかったか。
申しませんでした。
石州祭は壁へ言うように、やはり会わんでよかった。会ってみるまでもない人物。吉岡もまず憲法一代じゃ。